経済総合分析手法です。今日もよろしくお願いいたします。さて本日は商品と人事の違いについてお話ししたいと思います。商品と人事ってやはり全然違うなっていうことはすぐわかると思うんですけど、けれども何でしょう、人材市場とかいうふうな言い方をして、やはりこのヒューマンリソース HR というものがまるで商品であるかのように扱うんですけれども、やはりこの人と商品というのは違う次元のものなんですよね。でまず何が大きく違うかというと、商品というのはその雇用働きというのは一定しているんですよね。まあだんだん下がっていくかもしれないですけどね。だけどこの人間というのはつながりによって役割は変わる、能力も変わるんですよね。だから採用において何を考えるかっていうと、この方をどう活かせるかっていうことなんです。そしてそこで出てくるのは商品との関わりなんですよね。だから商品中心の考え方っていうのは全然、むしろ人間本位の考え方なんですよね、採用においてはね。こういう商品を作るからこういう人材の方来てくださいませんかっていうのは結構自然なお誘いの仕方なんですよね。でその商品を中心に円のように人が群れて、商品が出来上がっていくんですよね。まあ子はかすがいとも言いますけど、まあ商品もかすがいなんですよ。でその何を作るかによって、だからその人の役割はどんどん変わっていくわけですよね。だから一概に、だからどこの学校出たからとか、どんなスキルがあるからっていうのは、そのこれから作っていく商品との兼ね合いでどこが生かされてくるかっていうのは全然未知数ですよね。そして強調しておきたいのは、この人間関係って大きく2つの種類、次元のものがありまして、その一つは信頼、もう一つは信用なんですよね。この信頼というのはやはり個人の器の中にあるんですよね。だからどれほどの大金持ちであっても、信頼の器というのはその人の体力や気力の器なんですよね。そこに限界があります。けれども信用というのは商品を生み出せば生み出すほど増えていくんですよね。だから大きな会社の社長さんが何億円もの株を持っているってことも珍しくはないんですよね。その商品が形になれば株は上がりますからね。けれどもいくらその大金持ちの株をたくさん持っている社長さんでも、信頼の器っていうのはその人の体力気力の範囲内ですから、だから社長さん教えてくださいと言ってもなかなか難しいんですよね。その人の体は身一つでありますからね。そしてその社員さんにそのノウハウを聞こうと思っても、社員さんっていうのはだから役割を果たしている人なんですね。その商品を開発するために役割を果たしている人、その全体像を知っているかっていうと、社長さんも含めてその全体像はわからないかもしれないですね。だからやはり商品を中心にするってことなんですよね。どんな仕事をするかっていうのは、どんな商品を作っていくかってことなんです。でこの商品というのは、まあ形のある商品の土台としてサービスというのが付加されてきて、それも商品ですよね。だからどんなサービスを提供するかっていうことです。でまずこの人間関係が出来上がるには、やっぱりまず信頼関係が必要なんですよね。でまあ信頼っていうのはレラティビティと言いまして、文字通りも漢字で書くと頼る、つまり自分にないものを頼るという関係が信頼の方です。で信用っていうのは用いるということですね。つまり今商品という形になってるから、個人的にそれを活用して何らかの効果が得られるというのは信用ですよね。まあお金というのはだから商品券なわけです。商品と商品を交換できるという約束の券なんです。だから結局商品やお金の正体は何かっていうと、やっぱりお金の次元とは物なんですよね。物と物を交換するものですから。だからそこに対して何か感情的な意味合いを感じる人もいますけどね。例えば給料が多いとか少ないとか。もう給料というのもだから商品の利ざやですよね。売上と仕入れの差というのを社員で割るっていうことですね。そして発生するのが給与ですよね。皆さんにこの分配されていくわけです。だから 商品というのを分配されてるわけだけど、やはりその商品権であることに変わりはないんですよね、給料といっても。だからその会社の中での待遇が悪いと独立をして自分で商品を作りたいなと思う人が出てくる。それが結構な大きい会社でも発生するというのは、だからその商品の利益の分配度がまあご不満かっていうことと、あとは人間関係ですよね、社内での。これが悪いと、だからいくら良い会社と言われていても、まあそこから出したくもなりますし、それからある会社のように投資にね、事業投資に失敗をすることによって、その今まで持っていた素晴らしい商品まで手放せなければならないという場合、そしたらその本社のブランドですよね、財務部門のブランドがあったって、やはり商品を手放した時点で、まあ、ある電機メーカーですけどね、それはまあもう大いに求心力が下がっていくわけです。でもちろんその財務だ財務だといったって、商品を手放した時点で将来の収益性に疑問が出てきますから、財務的にも降格されてしまいますよね。だからことやっぱり商品、やっぱり会社っていうのは商品を中心に回っていますね。でも会社だけでなくて、まあいろんなものは商品を中心にすると、まあ見えてくるものがあるなっていう、それはやはりお金ですよね。お金の正体というのは、お金っていうのは中央銀行が発行してとか、いろんなそのマネタリーベースであるとか、いろんなものがありますけれども、でもどうしてそのいろいろな難しいメカニズムがありそうだけど、それはどこででも通じるのかっていうことですね。お金という概念は人間はみんな持っているのか、商品の交換材料、つまり商品という概念が分かる人なら誰でも分かるものがお金ってことですね。だからお金というものは商品の交換材料であるってことです。そしてまあその商品に対してなんか平等に接することができる関係ですよね。それを社内で構築できれば離職率を下げることができるし、そしてその人間関係というのは信頼と信用から出来上がっているってことですよね。お互いに頼る関係っていうのは、このもう頼るっていうのはもう体感覚で言えば、だからお互いにこうぐっと体を寄せ合っている状態、片側が抜けたらポトッと相手側は倒れてしまいます。文字通り損害が出ます。だから信頼とはそういう意味でも、信用っていうのはただそのものがなくなっても困りはするけれども倒れてしまうっていうことにはならないかな。ついに商品っていうのは代わりのものがあれば助かります。信頼というのはなかなかその相手との相性もありますよね、でもここでだから採用に関する一つのまあハニートラップがあるんですけどね。これはだから心理的に相性のいい人を取ってしまおうというような考え方だったんです。でだから長らくこの採用テストには心理的なものが導入されてきましたけれども、僕この人間の心理を測る方法がこうスターティック、静的、まあ静かな的と書きますけどね、これだとは思えないんですよね。関係によって動的に動くものですよね。だからこの人は正直だとか社交的だとか、そういう測り方で、まあなんかポイントが高ければ高いほどいいっていうような心理テストでは、職業適性はちょっと測りづらいかなと思います。まあまさにだから御社が作られたい商品ですよね。その中でどんな役割を果たす人が何人ずつ欲しいのかっていう感覚ですよね。そういう人事の方が採用される社員さんにもね、結局は優しい人事になるなと思う。人事と採用ね、まあ採用というのは人事ですからね、つながっています。採用されればそこからあと人事になります。だからそしてコアカス外とも言いまして、そしてそのお互いに信頼ができる相性の良い関係がこう園内に連なっていて、そして商品が開発されて、そしてまあ商品が開発されたらそれを今度は保管をしていく信用の関係っていうのも始まりまして、もうとにかくだから商品というものを大切にすれば、おのずと僕会社のね 信頼と信用高まっていくと思いますね。だからこの人はいい人かというふうに、その人自身を見るということがむしろその人のためにはならないっていうジレンマがあります。それを思うと、だからやっぱ会社を幸せにするにはやっぱこれをやろうという商品があるってこと、これ目標とかビジョンと言ってもいいんですけど、目標とかビジョンっていうと、だからそれが商品という像からかけ離れていた場合、なかなかそのお客様から共感されにくいってことがありますからね。だからビジョンは素晴らしいですけど、それを商品というところまで落とし込んでいくと、なお安定感が増すかなと思うんですよね。だまあ商品なんか持てないよとおっしゃる方も、だからサービスでも商品なんですよね。つまりこれを使えばこうなるよというビフォーとアフターね、前後が、効果の前後が見える。そしてそれが商品の対価っていうのはいくらぐらいかってことですよね。だからこの商品という枠組みに、まあ、サービスを落とし込んでいくことによって、この御社のですねビジョンがはっきりしてくるかなと思うんですよね。ですから、まあ、人のことを考えるよりもまずだからビジョンを商品に落とし込むってことですよね。ここをやっぱりね具体的に煮詰めていくと、みんなが幸せになれるんじゃないのかなと思います。それから採用の際に見送らざるを得なかった候補者の方々ですね、まあ、その方々へのねだからアドバイスとかでもできるようになってくるんですよね。だから、まあ、今回は偶然我が社の製品作りとは商品作りからはご縁がなかったけれども、こういういいところがあったんですよということを言えば、あそうか、僕に向いた商品を見つければいいんだなというふうに前向きに考えられると思いますから、そうなんですよ。だから人間ってその主観と客観の生き物だから、主観的に感情的に落ち込みそうな時は客観的な条件だったんだよってことを言ってあげるってことですよね。で、まあ、その客観的な条件っていうのも、だから人間っていうのは関係性でできてるから、まあ、能力が高いの低いのっていうコンピューターのスペックみたいなものではないってことです。まあ、まさに作りたい商品との、まあ、役割ですよね。人間ってだから能力が高ければいいとも限らないですから、まあ、役割ですよ。商品とその役割、その開発する側なのかはできたものを改良したり売り込んだりするのかっていう役割もありますね。まあ01なのか100なのか、どちらが向いた人間なのかっていう。で、まあこれはもう東京を見ても明らかなんですけどね、そういうまあご縁ですよね。商品とのご縁があれば、まあ、豊かになるし、なければたとえ優秀であってもまあ極貧になってしまうってことですよね。で、まあ、この豊かじゃないっていうのも実はお金で測ってるもんだから、お金って商品券だから、何だから商品とのご縁っていうのが、まあ、あるとこないとこいろんなところでね、この私たちの人生を作ってるんだなってことなんですよ。そしてまあそういった基礎を踏まえると、なんか難しい陳説に惑わされて苦しむ必要もなくなりますしね。ではご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。